さあ、皆さんこんにちは。いつもありがとうございます。今日もですね、コラムを進めていこうかなと思います。前回ポストプライムという SNS と連動でですねお話しさせてもらいましたけれども、今日はですねまた元通り保育の見方の先生方にだけ向けてですね発信をしていきたいと思います。さてですね、今日は12月24日あ一昨日かなに掲載、毎日新聞の掲載記事をですね、リンクを貼っておきますけれども、小中学生男子の体力がですね、過去最低になったと。まあ、2008年から新しいですね、体力テストを導入してですね、その中で一番まあ最低の点数でしたということで、まあ、コロナの影響、休校の影響があるんじゃないかということで、毎日新聞では書いてます。まあ、それはあるんだろうと思います、おそらくね。はい。まあ、それ自体はあんまり、とやかく、まあ、とやかく言ってもしゃあないというのもあれですが、まあ、最低というのは、問題なんですけどね。ただ、いつも言いますけど、減少だけ追いかけていても何も変わらないのでですね、その減少を一つのフック、きっかけにしてですね、いろんなことを考えていく必要があるなということで、今日お話しさせてもらおうと思った次第です。で、ここで考えたいのはですね、まあ、減少を見ているときにですね、まあ、減少を見て困ったと言ってても仕方がないので、なぜその現象が起こっているのかとかですね、とかその現象が起こったらなぜ困るのかとかですね、どうすればその現象を食い止めたりですね改善したりすることができるのかっていうようなことを考えていく、ホワイとかですねハウとかを考えていく必要があると思うんですね。でなぜ体力が低下してんのかっていうのはもうなんかまあおよそ分かってるというかですね、皆さん多かれ少なかれ感じてるというか、こんな楽な生活知りゃ体力も下がるよねっていう話、まあ、コロナで外出てないからっていう遊べないからっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、それはさておきですね、やっぱり日々の生活が楽すぎてですね、楽すりゃ下がるさっていう話なんでね、環境に適応する生き物ですから我々は。なので、まあ、そこはまあまあ、なぜ低下が起こるのかはちょっと置いといてですね、今日はですねなぜ低下したら困るのかっていうことと、まあ、どうすれば下げ止まるっていうか体力上がってくるのかっていう話を考えたいと思います。で2つ目はですね、いつも私は園内研とかで先生方のところ伺って、まあ、やってるような内容だと思います。で、まあ、結局体力低下したらなんで困んねんっていう話をですね、まあ、理解していてですね、それをいろんな人にですね、まあ、理解してもらう、先生方にも理解していただき、さらにその保護者であったりとかですね、いろんな方に理解していただいて、そこへの取り組みってめっちゃ大事なんやでっていうことをですね、少しでも多くの方が理解をし、そこに取り組みをしていくっていうことが大事だと思います。まあ、先生方はね、そこはご存知だと思いますので、まあ、保護者さんたちに意識してもらうっていうことは大事なのかなっていうことだと思います。で、体力が低下したら困る要因としてですね、体力の話とか運動遊びの話になるとすぐスポーツとか何かが上手になるっていうことを思う方が保護者でもすごく多いんですけど、いやいやそんなことの前に、まあ、それはそれで大事だと思う人もいるんでしょうけど、そんなことの前にですね、体であったりとか、あと運動、動くことっていうのがあらゆる生活活動の基盤であるということを結構見失いがちだと思うんですね。で、僕ら動くからいろんなことを知覚したり、いろんなことを知ったりですね、理解をしたりするんだっていうこと、これ、まあ、この話でもう15回とか授業していってやっと分かってくるような話なんで、ここで短時間でっていうのは難しいのかもしれないけど、でも、うすうすあれじゃないですか、例えば、なんだろうな、砂場の今日の砂の、状態とか見るときに、ただ目で見て分かるときもありますけど、手で触ってですね、指でサラサラしてみたりですね、なんていうの、コネコネしてみたりですね、砂をいじって動かすことで砂の状態って分かるじゃないですか。地面の状態とかも足でスリスリしてみることで地面こんな状態やなって分かるとか、触ってみるとかってありますよね。あれって動かすから状態が分かるっていう、物事を知覚するのと動きってめちゃくちゃ、セットなんですよね。動くから知れるし、知るからまた動くんですけどね、でその動くっていうことが心とかいろんな知的活動を正常に機能するためには絶対に必要なことなんだっていうことはですね、コロナ自粛でですね動きがなくなって外に出なくなってですね、なんかストレス溜まるわとか、もうメンタルやられてきたわとかっていう経験してる中で皆さんですね、感じたんじゃないかなと思うんですね。動くとか通勤するとかって案外大事なことなんですよね。 はい、移動するとかね、なんです。だから、動くことの大事さとかですね、心理学の実験、昔やったですね、こう倫理的にちょっと外れてるような実験でですね、体の感覚とか要は五感の感覚をほぼほぼ奪うことによって人間がどうなるっていう話が、実験が実はあってですね、もう今の社会では倫理的に許されない、やっちゃいけないんですけど、そういうのがあって、結構大学生がですね、寝てていいんだったらもうなんぼでもやるわって言って、高額のアルバイト料欲しさにですね、結構たくさんの学生が応募したんですけど、1日持った人はいなかったんじゃなかったかな、確か数時間でもう心がですね、最初何時間かは寝たりとか、あと妄想何、頭の中でいろんな想像をしたりとかしてですね、なんとかなるんですけど、あっという間にですね、それもできなくなっていってですね、正常な心理的な機能はすぐに奪われるっていうことが、まあ、分かっています。体の動きとか体の感覚、知覚みたいなものを奪い去っただけで、人間の正常な心理的機能は簡単に奪われちゃうんですね。はい、吹雪の中のホワイトアウトとかでも、まあ、それは恐怖心もあるでしょうけど、まあ、恐怖心もね、ホワイトアウトって地面も見えないみたいな感じですけど、心理的とか知的な活動ってあっという間にストップするんですよね。でそういう意味では、体の動き、身体の感覚みたいなものっていうのは、あらゆる活動、心理的活動、知的活動、社会活動の基盤であるということがまず大前提になってくるかなということです。で、体力低下したら困るっていうのは、要は動こうとしなくなってきますよね。体力低下してきたらね、じっとしてるのが楽、もう現代人まさにそうなってると思うんですね。動こうとしなくなるってことは、知的活動も精神的な活動もないということなので、そこはですね、もうあっという間に、だからなんだろうな、例えば発達障害のお子さんが増えてるとか、なんだろう、知的に日本人がですね、どんどん衰えていってるっていうか、なんだっけ、ピサの数学とかアイナの勉強のあれも、成績もありますよね。あれも世界的に見て日本は落ちてると。で、便利になってるのは日本だけじゃなくて外国も一緒だよねと、だったらなんで日本だけ落ちるのっていうことはあるので、まあ、教育の話とかいろいろあると思いますけれども、動いていないという過程で頭や心は使ってないと思った方がいいと。動いてるっていうのは、心を使うっていうのは別に人に気を使うということではなくてですね、いろんな動きが、頭とか心の動きがあるかどうかっていうことですね。これはもう体を動かすことが基盤になります。はい、なのでもちろん大人になると体を動かさずに頭だけ動かすっていう場面が多々あるので、あんまりピンとこないかもしれないんですが、子どもの時代はですね、特に体を動かすことと頭を動かすこと、心を動かすことともイコールです。なので、そこをですね、すごく自覚をしていく必要があるなというふうに思います。だからなぜ体力が低下したら困るのかっていうのは、体力とか運動能力とかの話ではなくっていうか、それも込みですけど、知的な活動、心理的な活動、社会的な活動そのものがなくなると。そういう基盤がですね、基盤を構築する前に大人になってしまうというのが、特に幼児期の話でいうと体力が低下したら困る理由ということになるんじゃないかなというふうに思います。で、どうすれば体力低下が止まって体力が上がるのかっていう2つ目の問いですけれども、これはもう一番いいのは便利な生活をやめるっていうことだろうと思います、正直言うと。だけどそれできないですよね。そんなこと、まあ、なんていうの、理想論というかですね、夢物語で、例えばなんだろう、車乗るのやめるとかね、スーパーに買い物に行くのやめるとかね、全部自給自足しなさいなんてね、言ったってやれるわけないので、そんなこと言ってもまあ意味がないだろうと思うんです。だから今の生活、便利な生活、動かない生活、歩かない生活をし続けながらも体力を維持するってなったらですね、もうやっぱり幼児期、私はだから幼児期から児童期前期、小学校の3年生か4年生ぐらいまでがもう最重要だろうというふうに思っています。その頃だったら動きたいし、子供はもうそれ以上になってくると動くのめんどくさいとか言い出す子出てきますけど、10歳ぐらいまではですね、とにかく子供たちは動きたい人たちなので、とにかくそこでどんだけ動かしてあげられるかっていうことに結局なってくるし、そのための環境構成だし、その環境として一番大事なのは保護者です。保護者にその重要性を分かってもらって、動く機会を作る、家でも作る、もちろん園でも作る、 いうことが最重要で、とにかく動く量と、まあ、質ですね、どっちもですけど、まずは量だと思いますね。とにかく体を動かして遊ぶ、もう汗だくになって遊ぶ、安全性とか風邪ひいちゃうとかいろいろ考えることはあると思いますけども、それはですね、僕はもう2番目3番目にしていただいてですね、まずはとにかく動くで、そう、動いてる子はあれだと思います。なんていうのかな、だんだん怪我もしなくなるし、風邪もひかなくなるっていうの、僕は経験的にそうだと思う。まあもちろん持って生まれたね、風邪ひきやすいとかもあるとは思いますけど、はい、それとはあんまり関係ないところでやってるうちにできるようになるとどうしても思うんですよね。はい、なので、その辺でとにかく寒かろうがなんだろうが外に出て遊ぶ、動くということで、室内保育室で遊ぶ時も、体、まあまあ遊びって基本的に全部体使いますから、何してもいいんですけど、知的な能力を上げたいからってものを考えさせるとかっていうのは結構安直な感じがします。はい、想像的な遊びが頭使ってるみたいなことは全然なくて、ドッジボールも頭めっちゃ使いますし、サッカーも頭めっちゃ使いますし、砂場遊びも頭めっちゃ使うので、まずは体を使った遊びをするということがすごく大事かなというふうに思いますね。だから体力上げるということで言うなら、やっぱり走るとかですね、まあ、縄跳びとか、今からの季節だったら、はい、っていうようなことを大事にしていくっていうのは、やっぱりだから、まあ、先生方がされてることは多分間違ってなくて、全然気にされてることは、そこをですね、どうやって分量を増やしていくかとか、保護者にもその大事さを伝えて家でもやってもらうかとかですね、そういう風なトレーニングっぽくならずに、なるべく遊びでっていうことだと思いますし、その辺を意識して私としては普段やってるんですけれども、はい、そういうことを大事にしていく必要があるかなというふうに思います。体力低下の問題ですね、すごくこれ今回の記事は小中学生ですけれども、これはもちろん園の頃の基盤があってということになりますので、コロナだけのせいにしてたらいけないんじゃないかなというふうに私は思っています。はい、なので、じっくりですね、丁寧にこの問題ってやっぱり考えていく必要があるような気がするので、またですね、ここでも少し触れて、これからも触れていきたいなというふうに思っています。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ここ最近長くなっちゃってますけれども、まあ不定期なのでね、小分けにして聞いていただければありがたいなというふうに思います。はい、いつも忙しい中、時々遊びに来ていただいてありがとうございます。またですね、年内まだもうちょっと配信できると思いますので、お付き合いいただければと思います。ではまたお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。